はい、こんにちは、大竹誠です。今日は3月の21日木曜日。今日のパートナーは、
おはようございます、国民的地元の連れ子とヒコロヒーです。
ヒコロヒーなんか息切れてるよ。
いや、ちょっと緊張しておりまして、
あ、緊張してた、
それでちょっと息が上
がって走ったんじゃなくて、
いえいえいえ、
あ、そうです、はい、わかりました、
はい、
上着してる今、
上着今カバンを下ろしました。
ちょっと寒かったんですかね、ちょっと、はい、
そうですか、
はい、
風邪気味なんです。
いえ、もう体調は万全で、はい、
水飲みますか。
はい、水いただきます。
水をまず飲む方がいいかもしれないですね。
はい、
はい、私の横には、
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山慶太郎です。お願いします、
は
い、
よろしくお願いします。
はい、もう今日はね、
はい、
もう朝から地震はあるわ、
うん、そうだ、もう9時頃、はい、
地震あったら何してた、
うん、私も寝てましたね、うん、寝てて一回起きて、うん、あっと思って、うん、すごいなりませんでした、あの
緊急地震速
報、はい、うん、あれで起っかなくて、うん、そしたらもう、うん、いろんな友達とかから、うん、地震大丈夫みたいな、
うんうん、
え、そんな大きかった、確かに大きかったかと思って見たら震度3、うん、東京は、
東京、ね、
ですよね、
うん、あれだよね、なんかこ うち俺のうちはなんかあのアラームと地震ともう時間差なしだったな。ビーって なる、揺れたらアラームが鳴ったみたいな。
うん、あ、じゃあほとんど同時に。
同時。
あら。
君とかアラームは。
君とかアラーム。
うん、
はい、アラーム鳴りました。はい、アラーム鳴りましたよ。あ、朝のアラームってことですか。地震アラームじゃなくて。
地震アラームだよ。
あ、地震アラームですよね。
うん、地震アラーム。
緊急地震速報と揺れが大竹さん同じだった。
同じだった
んだ。あ、うん、私はでも気づいた時にはもう揺れてましたね。うんうん、揺れてるし、鳴ってるし、同じかもしれない。
じゃあアラームの方が聞いてなかったってことになる？ちょっと聞こえてなかった。
そうですね、うんうん、
私ちょうどあの地下鉄に乗った瞬間に、
うん、
あのビービービーって周りが鳴り出して、
うんうん
う
ん、
うわ、このままもしなんか停電になって、うわ、閉じ込められるのかなみたいな格好で、結局電車走ったままだったんで、うん、
はい、
いつ揺れたのかちょっと分からなかったですけど、ただ、うん、車内でやっぱあの音を聞くと怖いですね、うん、
車内中から、うん、ビビビビビ、
車内中から、
周りの皆さんは、
周りの皆さんもやっぱりなんかこう取っ手を持つ手をギュッと握りしめたりとか、やっぱりちょっと周りを伺う様子はありましたけど、
あれ電車は
揺れてるかどうかなみたいな、
いやいや電車は分かんないでしょ、
そうですね、
揺れてんのは。
電車は止まるんですか、一回
止まるかなと思ったんですけど、うん、結局次の駅まで走って、うん、で次の駅でしばらく運転を見合わせますって言って、はい、6、7分止まってて、あの安全が確認できましたので再開します。
それなあちこちで地震アラームはみんな携帯になってたの。
なってたんです。
みんななってたの。
みんななってました。だからやっぱり周りいっぱいになると怖いですよね。
そうだよね、
はい、あれ一個でも怖くないですか。
一個でも怖い、
ベベーベベーって言われ
る、あれがやっぱそこら中から聞こえると、うん、
ちょっと異常ですよね、雰囲気的には。
俺はあれだね、まあ家族3人でテーブル囲んでたんだけど、はい、テーブルで、あ、揺れたと思った時、それで、あ、だけどなんかいつも地震起こるとなんかあんまりその場から動かないんだよな俺。
え、
前にも揺れた時でもベッドのいた時は、
はい、
ベッドから動かないし、
はい、
なんていうかな、揺れるのに任せてるっていうかね、
揺れるのに任せてる、
うんうん、
クラブみたいに揺れてはるってことですか。こう音に任せて揺れてるみたいな。
そんなに思いっきり揺れてるわけじゃないからね
、はい、
まあ、船乗ってるわけじゃないからね、はい、まあ、揺れてるなと思って、
うん、
まあ、ちょっとしたあれって言えばあれだよね、今日ポテトサラダだったんだけど、
あ、
手にポテトサラダ箸でつまんでたんだけど、
はい、
それヨーグルトなんかちょっと落としたんだよね大したことじゃないけど、
それぐらい、ちょうどそれぐらいの揺れやった、う
ん、家族には見つからなかったと思うんだけどねポテトサラダがのポテトがヨーグルトの中に入って、
はい、確かにちょっと見つかったらね、うんうん、どんな食べ方しとんじゃっていう、
そうそう、混ぜたらバナナの切れ端と、
はいはい、
ポテトと見分けつかなくなったからそのまま
見た感じね、
見た感じ、
うん、似てますもんね、
うんうん、父は何事もなくそこにいたぐらいな、
あら、威厳、まあ、父の威厳
威厳はないけども何事もなさく、あんまりなんかこうなんかまあね、ぎしって揺れたからね、
うん、 ちょっと大きかったな、うん、私最近、うん、あの、うん、すごい頻発してたじゃないですか、はいはい、地震の、うん、そう、うん、であれちょっと怖いかもなと思って、うん、防災グッズみたいなのをちょうど買ってたんですよ、うん、この3日前ぐらいから、
うん、
でちょうど来たんで、と思って、うん、怖いと思って、うん、すごいタイミングやなと思ったんですけど、うん、なんかまあそれまでに、うん、まあ、いろんなテレビとかニュースとかでもその防災訓練、うん、まあ、こういう場合は、うん、じゃあ火災が起きたらこうしましょうとか、うん、地震が起きて何回以上やったらこうしましょうとか、うん、いうの見てたから、うん、こう揺れた瞬間にちょっとでもこうなんかその身につけたものを実践できるかなと思ったんですけど、うん、やっぱいざとなると、うん、こう状況を把握するのに必死でこう、
そうだろう、
あんまりこう
やっぱしなんかちょっと揺れが収まってからじゃないと対処って、うんうん、
ちょっとね意外と
できないよねあれ。
でも多分これがもっと大きい地震ってなると、
う
んうんうん、揺れは収まんないんですよね。
そうだ
よ、多分
揺れが長いって
言うんですよね、うん、長いままどんどんグワーってなっていく、
うん、さあ揺れてる間に防災グッズとかみんな取りに行ったりするのかね、
ってことですよね。なんかでも、まあ、やっぱ何にもできなかったですね、
うん、まあ、机の下に入るぐらいしか、
うん、
ちょっとね、うん、できないよね、
はい、
うんうん、はいはい、
はい、
まあそんなんで、まあでもあれだね、なんか東海あの地震があって、
はい、
すぐにあれだったよね、はい、あのうちからうち何時9時ちょっとに地震があって9時40分ぐらいでテレビで、はい、あの東海原発は何もありませんでしたみたいなのがちょっと出てたと思うんだけど、はい、うん、
一応あの地震があったのが午前9時8分ですね、うんうん、最大震度5弱だったんですけど、はい、うん、まあ、一応こう各社どういう時間で伝えたかって、うん、ウェブあくまでちょっとウェブに残ってる時間ですけど、はいはい、うん、NHK では9時37分に、うん、まあ、東海第二原発異常なしと、
うん、
でテレビ朝日さんの方でも、うん、9時46分に東海第二原発異常なしと、
はい、
まあ、こういう一報が入っています、
ね、うん、はい、東海原発だよね、
はい、まあ、ウェブ上ですけどね、
ウェブ上で、はい、まあ、でもちょっと俺感覚としてちょっと早くねえかなと、
あ、情報がですか、
情報が何もこの揺れで、何もありませんでしたっていう言ったわけでしょ、
はい、
東海原発は
11時に、
うん、だ30分じゃん、
うんうんうん、
やっぱりなんかケーキ見たりいろんなことをしてその現場に実際にね、
うん、
で地面とどうなってるかとは、まあ、そこまではしないかどうかわからんけど、まあ、ちょっと早いなと、
うん、
ね、発表が、
うんうんうん、
なんかこう、まあ、もちろんね人々を安心させるためにさ、市民を安心させるために早く発表してくれるっていうのは嬉しいんだけどさ、うん、はい、まあ、これちゃんとあちこちちょっとカンカンしたのみたいな感じはちょっとあるよね。あの前の志賀原発も
能登、はい、の時も、うん、まあ、最初異常なしって言ったんですけど、うん、いやちょっとあの非常用電源 の、うん、あの燃料漏れてました、うん、だからその後なんかいくつか出てくるっていう事態は発生したんですよね、うん、
はい、まあね、まあ、早く安全を知らせてくれるのはとても嬉しいが、はい、
うん、
まあ、早すぎてもなっていうのもちょっと不安を感じるっていう感じだよな、うん、はいはい、ヒコロヒーは、
はい、
もんじゃ食ってた、なんだっけ、え、もんじゃ食ってた
結構なんか豪華なメンバーでっていう感じでしたけど、
もんじゃ、あ、そうですね、うん、もんじゃはでも本当に今ドラマをやってるんですよ、うん、
はいはい、
あの月島が舞台でのりさんが出てらっしゃるんですけど、うん、それ見てるともう本当にもんじゃ食べたくなって、うん、でもう影響されて友達たちで一回月島までもんじゃ食べに行ったんですけど、うんうんうん、なんかこうやっぱ作りたくなって、全員西の人間なんですけど、作ってみたいから店員さんがお作りしましょうかとか、すいませんやらせてくださいとか言いながら友達3人で作って、
作り方誰か知ってたの？
誰も知らないんですよ、誰も知らないので、でもやっぱ作ってみたいじゃないですか、作るところからが醍醐味みたいな、みんなでもう息だってわーってやってたんですけど、やっぱもう全然できないので、もう本当に一生もんじゃも食べられないし、何かわからないものが永遠に作られ続けていて、
うん、
それを食べるしかないっていう2時間、
うんうん、
ちょっと次からは必ず店員さんに作ってもらおうなっていう話をして、やっぱ西の人間やともんじゃって、うん、
まあでもわけのわかんない食い物だからね。
そうなんですか、
うん、どう、まあ、土手作ってどうのこうのとかって言ってやってるけど、
はい、
まあ 適当でも食えなくはないんじゃないの。
そう、食えなくはなかったです、うん、うまい、うん、でも多分何もかも作り方が間違ってるので、うん、そんなに多分、うん、むっちゃうまいとかじゃないですけど、うん、まあわなんかわけわからん作りした、うん、にしてはうまいんちゃうみたいな感じにはなりましたね、うん、
関西はもんじゃない、ない
私食べたことないかもしれない
初めて、うん、
そうですね大阪、うん10年弱ぐらい住んでたんですけど、うん、もちろん愛媛にはなかった、
うん、
愛媛では食べたことなかったですし、うん、大阪でも食べたことなかったですね、うん、東京で、
うん、いや東京の人間もねそうねじ食ってない
そうそれ何なんですかその東京の方言うじゃないですかその東京の人間もんじゃそんな食ってないよみたいな、うん、あれ結構ショックなんですなんかえ食べてないの
食べてない
昔なんか下町の駄菓子屋さんの奥にこうもんじゃを焼くスペースがあってなんか子供がなんかおやつ代わりに食べてたみたいな、
うん、で大人はなんかお酒とおつまみにみたいな感じ
いや食べてない
食べてない
そんな
食べてないものが今も脈々と続いてるんですか
だから月島行きゃ何軒かあるじゃん
めちゃくちゃもんじゃストリートっていう
もんじゃストリートで何軒かあるじゃん、はい、だから東京の人間もたまにまあそこ行ってみるかぐらいな感じで、うん、作り方もそんなにまあ土手作ってどうのこうのとか言われるけどそんなにもうしっかり作れるわけじゃない
そうなんやじゃあ その西の人間がお好み焼きとかたこ焼き作る温度感とまたちょっと違うんですかね、うんうん、
お好み焼きの方がうまく作れるよ
ええー、
な、うん、あれ自宅でもんじゃやんないから
あそうですか
お好み焼きは自宅でやるけど
そうなんや、
うん、
じゃあもんじゃっていうのは本当に外食で、うん、
外食うちでもんじゃやろうなんていうのはめったにないんじゃない、
うん、減らないですもんうち
あちっこいやつねああ、うん、そうかじゃあ結構もんじゃってその所属を失なんか所属先不明ですね
失ってる
なんかその
なんか月島の方
あ月島の皆さんが
あっち行けば来る大体東京の人間だって、はい、あそこ行ってもんじゃ食えや大体8人いたら5人は火傷してるよ
上顎ね上顎としたと
夫婦行っても
あっちですもんね
なんか行ってもやっぱ暑いの食いたいじゃん、
はい、分かります分かります
大体火傷するよ、うん、みんな、
うん、それもなんか醍醐味みたいなね、
うん、いやそれは分かりませんけども
それはないんですか、うん
店員さんが作るのを見て初めて、うん、あこうやって作るんだっていうか、うんまあ、土手作るぐらいの常識はありましたけど、
う
ん、
そうそう
土手を作って、
うんはい、土手からどうすんだよ土手作るじゃん真ん中から分けて、はい、周りに土手作るじゃん、はい、その後どうすんだよ
で液体をその中に、
うん、あの液体は何なんですかなんか液体を
あうどん粉だろ違うの
うどん粉
うどん粉うどん粉
何入ってるんですかね
本当なんか
多分リスターさんが詳しい気がします
そうすごい白をザバンと入れるんですよね、
うん、土手
でちょっとドロドロしてきたなと思ったら混ぜ始めて、うんうんうん、
で
店員さんそこからこう縦にこう、うん、タンタンタンタンつってこうキャベツを細かくね
そう
カンカンカンカンつってこう具を細かくするんですよね、
うんうんうんうん、
これは素人は知らなかったですね、う
ん、
最初
ね、うん、いいんですよねやってみたくてね
安い食い物だよね失礼だけど、
まあ、原材料はそうですよね
あ原材料はねでもお店で
明太とかいろいろ入ってます
けど、ね、お店で食べると、うん、まあちょっと人数3人ぐらいで終わるから、うんまあ、そんな高くならないか1500円とか
安いまあねみんなで食べる分にはもうね
本当に1人前じゃないから
うん、うんうんうん、
そうですね、はい、行ってきました月島、はい、
まあだからまあなんだろうね戦後脈々とっていう感じだよな、うんうん、よく知らないっていうか
知らない
もんじゃめ
卵入ってた？
卵入ってるんですか？
いや知らないけど。
卵は、うん、でも小籔さんがよく、うん、あのもんじゃを作ってくださることがあるんですけど、うん、その小籔スペシャルって、うん、小籔さんが作ってくださるのにはもんじゃ入ってたような気がするんですけど。
う
ん
う
ん
う
ん、
ああそうですか。
はい。でも普通は入ってないですよね。
うんうんうん、多分いや全然そんなものすごい知識ないよもんじゃに関して。
うん。ないな、うん、はいもんじゃ、うんうん、入ってなかった気がしま
すか
明太子とお餅と、
うん、俺んちはね俺昨日ラジオ休みだったのね
はい、
うん、
祝日
あラジオ休みで、まああの最後うちは餃子にたどり着くんだけど俺んちはね、
はい
うん、餃子だーっつって、
はい、
まあ、久しぶりになんかみんな暇らしくて、うちで作るかみたいな。
めっちゃいい、
うん、うちで作った餃子食ったんだけど、
ね、はい、
うん、まああの休みで、まあ、本当に昨日は何にも考えずに、まあ、何してたかって言ったら、まあ、ぼーっとしてちょっと風邪あったから、それでも軽くゴルフの練習に行って、左手の指を痛めて帰ってきてなんだろうなと思って、いまだに痛えなとか思って、それでまだ日も高いうちに風呂入って、
はい、うわやる、
あもう日の高いうちに入る
風呂、すごい、
もうほんと
尊敬しちゃう、
なんだろうね、まあ俺酒飲まないけど、はい、あれだけど、まあ昼間からビール飲んでる感じだね、もうなんかこう優雅で、
めっちゃわかります、
普段あのなんかこう早風呂なんだけど、はい、まあ、たまにそういう昨日はゆっくり
時間気にせず、うん、
ゆっくりちょっとぬるめのね、うん、ゆっくり入って、
はい、
まあ気持ちよかったね、
最高じゃないですか、
出てきたら餃子よ、
もう、 うわ、
もう本当に
な、まあ、すごい、もう、うん、あもう王者じゃないですか、王者すごい
庶民で、
いやいやいや
王者じゃねえよ、庶民で、ただ
いやそうです、めちゃくちゃしや、え餃子包むんですか大竹さんも、
いやいや包まないよ、俺はだからやってくれてるっていう、やってくれ
た、ああすごいな、何ちゅう幸せ
な、すごいってことじゃないけど、すごいとは言わないけど、
いやいや それがすごいいいんですよ、なんかこの
ささやお前に諭されてんだ
よ、本当に大竹さん分かっちゃないねささやかなね、
何が
ささやかな、普段夜にやること昼にやるこの幸せをかみしめられることがやっぱ、あんたすごいよ本当に、
あのね、はい、あの君は小説も書いてるからね、いろいろ小説の頭の2つ読んだよ、
ありがとうございます、はいはいはい、すいません恥ずかしい、
あれもなんか、
はい、
まあ、出てくる、まあ、俺はの、まあ、餃子も庶民的だけど、
はい、
出てくる恋愛の話なんだけど、
はい、
なんか後ろにくすんだお品書きがかかっていて、
タコ仏とかね、
タコ仏とか書いてあるところで、
はい、
この男と別れようかどうしようかっていう話だよね、
はいはい、ありがとうございます、読んでいただいて、うん、
はい、
ありがとうございます、はい、そういった話を書かせていただいて、うん、いかがでした、
そうだ、まあでも若い人の恋愛のね、あ、まあ、一つ目も二つ目も、は
い、ちょっとね、たわいないところ切り取って、
たわいない恋愛の話で、
はい、
まあでもヒコロヒーの持ってる、なんつうんですか、そのなんつうんだろうね、こう恋愛を飾らないというか、こう本当にそのもんじゃじゃねえけど、
あ、
そんな中の周りはそういう感じで、
はい、
実にそこにいる感じが、ね、なんかこう市民な感じが、なんかこう、
なんかこう市民な感じ、
切なかったよ、
あ、
なんかこう日常の、
はい、
なんかこう終電に、間に合うか間に合わないかで男女の中のね、
攻防戦が、
まあ、はい、もうちょっとね、あと10分、
うん、
この10分をこうね、
どうしようか
、はい、この10分は本当は終電過ぎてしまって、ね、
はい、
欲しいんだけどそれもちょっと言い出せなくてみたいな、うん、そんな感じで
若かりし頃の青春時代、
うん、はいはい、
で私からの引き出しがあるわけじゃないんですけど、
うんうん、そう全部想像ですか、
全部想像なんですが、
うん、
まあ、行ってる店は想像じゃないですね、
何
が行ってるお店は想像じゃないですね、安いとこ行って、うん、まあ、飲んでやるんですけど、うん、なんかでもよく喫茶店とかそれこそ居酒屋とかで、うん、まあ、隣の席の人、うん、ちょっと趣味が悪いかもしれないですけど、うん、はい、やっぱこう話が聞こえてきて、はいはい、お別れ話かとかおこの二人は寄りを戻すのかとか、うんうん、お道ならぬ恋をしているねとか、うんうん、やっぱりこうどうしても静かなお店とかだとどうしたって聞こえてきてしまう時があるんですよ。でその時に勝手にこれまあよく、まあ、いいか悪いか、うん、よしこのままよりを戻してくれとか、
うん、
あるいはよしこのまま女性の方こんな言われっぱなしでたまらんやろ、うん、その冷や水ぶちかけてやれとか、うんうん、やっぱこう勝手にこう、
うん、
そういう展開を自分で作ってしまうというか、うんうん、こうなればいいな、こうなったらおもろいなみたいな、うんうん、でもまあ叶わないですよね、
うん、
まあその現実世界では叶わない、うん、
はいはい、
よりを戻してくれと思った若いカップルはよりを戻さないという結論を出して店を出ていきましたし、
うんうん、
なんか偉そうに男に俺のこと好きなんだったらさとか言われてる女の子がもうずっとグーってなりながら、うん、そうだよねとか言ってる。私はそれをそ旗で聞きながら、うん、何やこの偉そうな男は腹が立つのと思う、うん、でもその言われっぱなしじゃなくて女性の方はもうその目の前の氷入ったやついっぱいブチって引っ掛けてやれと思うんですけど、その彼女は最後までうん、うん、ありがとう、じゃあまた明日連絡するね、うん、って言ってファーッと出ていくんですよ。悔しいと思ってました。それ悔しい、私悔しいよみたいな。
まあでもなんかそう、なんかそういう別れられない女、
うん、
ね、
ですと
か、もうここまでされたら別れりゃいいのにとか聞いてて思うことあるよね。
たくさんありますね。もう町中に、うん、あなたの町にもじゃないですけれども、うんうん、なんかもう至る所に転がってるなっていう。うんうん、よく耳をダンボにして聞いてしまいます。
あとしょぼいね、しょぼいネオンではしゃぐ男
何ですかそれ。しょぼいネオンじゃない、書いてあったじゃ
ない、なんかしょぼいネオン、しょぼいな街灯のなんかちょっとイルミネーションはしゃぐ男、
はいはいはい、
あれはもう
安いね、安いライトで
ガス、何どこのライトか知らんけど、
はい、
でもなんかちょっとだけね、その、はい、この道の何メートルかになんか、はい、ちょっとツリーの飾りみたいな、
う
ん、イルミネーションがあって、はい、もう本当俺も安いなこの飾りとか思っていつも思うんだけどそれでもさ、はい、はしゃぐじゃない男はさ、
ことね、うん、恋をしているとそれさえも、
うん、
そうで、まあね、男の人って なんか、うん、うわーとか言うじゃないですか。
言う言う、
結構もう本当無邪気に、うん、うわーとか言うけど、うんうんうん、なんかね、うん、ほんまなんか、うん、うわとか言うなよって、なんかそのなんかその無邪気にはしゃぐなよ、そう、うん、こっちがもうとか、
うん、お前な、もう現実のな、はい、金のないことだとかいろんなことが迫ってきてるのに、
はい、
こんなイルミネーション一つでは
しゃぎ
やがって、
そう、すげえじゃないね、走り出すな、何を走り出しとんねんすげえ綺麗
で、はい、ね、そんな本も書いて、
すいません、ありがとうございます、
はいはいはい、おかしかったですよ
ありがとうございます。
はい、慶太郎くん、
はい、まずこちら、うん、東京新聞ですね、
はい、
2007年の規制法改正後、茂木氏側資金移動 1.4 倍にとあります、うん、まあ、昨今この裏金事件、裏金問題というのはすごい連日のようなニュースになってるんですけど、はい、自民党の茂木幹事長の資金管理団体が使途公開基準の緩い政治団体茂木敏充後援会総連合会に毎年多額の資金を寄付し、支出の具体的な内容がわからなくなっている問題で、2008年から22年の移動額が2007年の政治資金規正法改正前と比べ年平均で 1.4 倍超に増加していたことが共同通信の調べで分かったと、
うん、
こうした資金移動は違法ではないが、移動先団体は2007年の法改正で導入が決まった厳格な使途公開基準の対象外のため、支出の大半で使途明細がなく、使い道の明細がなく、透明性が欠如していた、制度の不備が改めて問われるとあります。2008年から15年間の移動総額は茂木氏側が4億7940万円とあります。
まあ、新聞の記事によると、これは法の目をくぐってと、今の制度では引っかからないであろうということが行われてたと、
ね、
資金の移動が行われていました、茂木氏の政治団体茂木敏充政策研究会っていう資金管理団体が、茂木敏充でいいんだよ、
はい、
後援会総連合会、
はい、
ここになんかお金を移すと、
はい、
ほんと資金の流れがここで一旦見えなくなる、
うん、
そういうことだね。
そうですね、
はい、
はい、
まあだから、まあ、
いわゆる、うん、規制が厳しくなってから、うん、あの移し替えるお金の額が増えたっていう、うん、もう明らかに、まあ、これは分かってやっているっていう、う
ん、はい、
まあこれが脱法的って言われる、うん、まあ、ゆえんではないかっていう記事ですね、うん、
はい、まあね、まあ、今の法律では触れてないんでしょうけども、はい、やってることはちょっと、ずいぶん、こう、お金の操作をしているんじゃないかなっていう話だね。はい、次です。
はい、次がこちらは東京新聞の一面なんですよ、うん、脱原発諦めない、事故から13年、うん、代々木公園で集会とあります。はい、去年亡くなった作家の大江健三郎さんや音楽家の坂本龍一さんらが呼びかけたさようなら原発運動の全国集会が 20日、昨日ですね、東京代々木公園で開かれました。主催者発表でおよそ6000人が集まり、一時雨が降る中、脱原発を訴え、集会後は周辺をデモ行進したとあります。東京電力福島第一原発事故直後の2011年6月、大江さんや坂本さん、21年に亡くなった瀬戸内寂聴さんら9人が呼びかけ人となって始まった。原発のない社会を目指し、署名や集会などを続けてきた。20日の集会では、大江さんらと共に呼びかけたルポライターの川田聡さんが登壇。大江さんも坂本さんも瀬戸内さんも亡くなった。ここまで頑張って13年が経ったが、まだ原発はあると述べ、諦めず、声を上げて廃炉脱原発に向かっていきたいと力を込めたと、能登半島地震被災地の石川県珠洲市でかつて珠洲原発の建設を止めた住民運動に関わった元市議の北野進さんも参加。原発ができていたら今回の地震で奥能登は被爆していたかもしれないと危険性を訴えたとあります。
作家の大江健三郎さん、文学家の坂本龍一さん、作家の瀬戸内寂聴さん、皆さんもお亡くなりになってます、ライターの鎌田聡さんですが、この方ももう85歳になってますが、代々木公園に雨の中6000人の人が集まってデモ行進をしましたっていう記事です。大江健三郎さんはこの番組に生前いらした時にも、このことをおっしゃっていて、大江健三郎さんが強く脱原発を訴えていたのを今でも私は鮮明に覚えております。この福島第一原発がああいうことになってから、やっぱり原発未だにデブリが取り出せていないと、そのデブリ取り、他の人もね、ツイートで書いてるけど、じゃあこの取り出したデブリがもし取り出せたとしてどこに持っていくんだと、保管場所あるのこれ、どうすんのと、それもまだ分かってないと、しかもここからはまだ1ミリのデブリも取り出せてないと、しかもこれがこの先何十年も続くと、デブリが取り出せなければ原発から出た、いわゆる処理水は海にずっと流し続けるということになりますね。福島の漁連はこのことにまだちゃんと反対の意を表明しているわけですけど、原発行政はこれから日本はどういうふうに舵を切ろうとしているんですかね。次です。
次、読売新聞なんですが、下請けいじめ観光にメスとあります。政府が大企業と中小企業の間の不公正な取引慣行に本格的なメスを入れ始めたと。日産自動車などへの下請け法違反の勧告にとどまらず、中小企業との価格交渉に消極的な企業名を公表する異例の措置も講じる。適正な取引を促し、雇用の7割を占める中小企業の賃上げ余力を生み出す狙いがあるという記事なんですが、こういう見出しがあります。原価低減、御社の気合でと、いわゆる材料代電気代も上がっているのに価格交渉どころか値下げを要求された大手は下請けに負担を押し付けて賃上げ原資を作っているのではないか。首都圏にあるプラスチック加工会社の取締役は今月大手メーカーとの取引に関する窮状を訴えたと。原材料費と光熱費、人件費が高騰する三重苦は日本企業が直面する課題だが、立場の弱い中小企業にしわ寄せが行きやすい。政府はこうした現状を改めるため、去年11月に新たな指針を公表したと。大手企業は中小企業と経済情勢を踏まえた交渉を行い、人件費の増加分も含め適正に取引価格に反映させることを求めた。だが取引現場には浸透していないのが実態だ。関東地方の自動車部品会社の取締役は、大手から毎年示される原価低減に対し政府の指針も示しながら価格交渉に臨んだが、担当者の一言に愕然としたと。そこは御社の気合で乗り越えてほしいと。で、立場向上へ是正が急務と書いているんですが、用語自体が時代遅れじゃないかと。一連の事案は小観光の名の下で長く見落とされてきた点が否めない。そもそも海外では取引先をパートナーと捉えるのが一般的だ。下請けという一段下に見る言葉自体が不当な取引を助長してきた恐れもあるとあります。 まあ、あとはこう手形とかですね、中小企業に不利な約束手形の運用に至っては60年間近く手つかずだった。中小企業側は製品を納入してもルール上120日も代金を受け取れず資金繰りを圧迫していた。まあ、こう呼び名しかり、こういう制度しかりっていうのが、まあ、中小企業の成長を阻害していたんじゃないか。政府は監視強化に偏重せず、中小企業が成長を通じて立場を向上できるような産業政策と両輪で、まあ、両輪で考えるべきだと、まあ、専門家が指摘するという声があります。
はい。代金の請求が120日遅れ、
うん、
これじゃ仕事にならんでしょう、
ね、
こんなことがずっと横行していて、これはもう完全に下請けいじめとも言える事案だと言ってるわけだよね。しかもこれがどこで行われてるかって言ったら、今をこうなんか儲かってるって言われている自動車業界で、自動車産業の中で行われていると。ね、アメリカでは下請けって言わないで、パートナーっていう言葉を使ってる。もう下請けっていう言葉自体ではもう自分たちとの居場所と、その請け負った人の居場所を如実に表してる下請けに、でしかもその下請けに圧力をかけてるわけだよね。
御社の気合で、
はい、うん、御社の気合で直してくれって。
どうします、大竹さんが、なんか番組出演の時に破額のギャラ、まあ例えばじゃあちょっと3000円でちょっとこの番組出てもらっていいですか、いやそれできないですよ、いやいや大竹さんの気合でそこは乗り越えてください。
わかりました。
乗り越えたな。
乗り越えた大竹さんはね、大竹さん乗り越えるけど、
どうなんだろうね、そういうのはね。まあでもさ、まあヒコロヒーはさ、松竹、
はい、松竹芸能
です。まあ、言ってみればさ、はい、それでもまあまあ名前のあるところじゃないですか、
うん、はい、先輩方のおかげで、
うん、はいはい、うちはもう本当にアッシュ&ディーっていう、うん、まあ、個人事務所に毛の生えたようなとこだからね、やっぱしなんかこう
シティボーイズさんの事務所っていう感じですもんね、
まあ、だからね、まあ、他の事務所なら大きい事務所ならね、いろんなタレント抱えてて交渉ごともできるだろうけども、まあまあどうな、うちみたいな事務所はね、まあそんなにはこう、まあ知らないよ、俺マネージャーがどういう交渉してるのか俺は全然知らないけども、まあそんなにわがままの言える事務所じゃないかもしれないよね。まあでもこれずっとやってて、前この番組でね言ってたんだよね、大手が賃上げをしますと、ね、この賃上げは、この賃上げが下請け企業に響かないかって話を俺はしてたんだよ。
案の定、
社員はちゃんと賃上げしますと、しかしここの下請けにはお金の波及はいきませんよと、ここにお金の波及がいかないんだったらば、まあ中小企業、まあね、波及してるところもあるって聞いてますよ、はい、全部じゃありませんけど、でもしていないところが大半で、そういうところは賃上げはできないと。ね、もう大手は なんていうの、満額、この春闘満額回答、ね、給料も上げます、
はい、
ね、給料上げるってね、ボーナス上げるより大変なことなんだよ。ボーナスは一時的だからドーンと出せるじゃない、はい、でも給料上げるっていうともう高級的じゃない、ずっと
継続的に、
だから3月も4月も5月もずっと上げなくちゃいけないって、これ結構大変なことなんだけど、これをやるって言ってんだけど、言っている反面やっぱり下請けとの交渉ごとがここで起こってくるっていうのは、相対的に日本の活力が全部上がっていくわけじゃないってところに大きく問題を残しているわけだよね。
まさにしわ寄せ、
はい、気になります。はい、さあ今日も始めましょう。